中学生が伝える地域の魅力、
中学生の力。
ここからは北区上京区の中学生がラジオミックス京都に生出演。北区上京区の中学生の生徒さんが普段何を感じ、地域の皆さんとどのように関わっているのかを中学生の生の声で発信するコーナーです。今回このコーナーを担当してくれるのは衣笠中学校の生徒さんたちです。それでは自己紹介をお願いします。
放送局部長の富山優里です。
同じく放送局の佐藤真央です。
生徒会長の林優里です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまず富山さんに質問をさせてもらいますね。衣笠中学校はどんな中学校なんですか？
衣笠中学校は立命館大学の近くの衣笠山のふもとにある中学校です。山のふもとにある中学校なので校内には急な坂があります。この坂は部活動の生徒が体力作りのためによく使用しています。また校内には大きな桜の木が数本あり、春になると桜が咲き誇り、とても美しい景色が見られます。そんな衣笠中学校の全校生徒は483名です。笑顔で来れて、笑顔で過ごせて、笑顔で帰れるが学校教育目標となっていて、男女ともに仲の良い雰囲気です。さらに今年衣笠中学校は70周年を迎える歴史のある学校です。今週の水曜日に70周年の記念行事が行われる予定です。
あ、70周年を迎えられるんですね。また水曜日に記念の行事が行われるんですね。なるほど。それでは次に林さんに質問をさせてもらってもいいですか？衣笠中学校の特色のある取り組みだったり行事や部活動 PR ポイントなどを教えてもらえますか？
はい、僕たちの学校には運動部が10人、部活動が文化部が5、合わせて17の部活動があります。運動部では陸上部、野球部、サッカー部、ソフトボール部、男女ソフトテニス部、男女バスケットボール部、男女バレーボール部、剣道部、卓球部があります。文化部では吹奏楽部、美術工芸部、演芸部、茶道部、放送局があります。吹奏楽部では夏のコンクールで同窓脱却を目指し、銀賞を取ることができました。3月上旬には北区の中学校4校が集まる絆コンサートが開催されるので、ぜひ聞きに来てください。
吹奏楽部が同賞脱却をして銀賞を取られたんですね。すごいですね。また北区の中学校4校が集まる3月上旬に絆コンサートが開催されるんですね。
はい。
あの部活動のお話を聞かせてもらおうかなと思うんですけど、ね、林さんは生徒会長でとても、ね、忙しい毎日を送られてるかなとは思うんですが、あの富山さんは、ね、放送局でどのような活動をされているんですか？
放送局では給食の時間に音楽を流したり、月に1回放送局員で考えた原稿を元にラジオ放送をしたりして、あとは体育祭の司会進行とかなどをやっています。
ラジオを作ったんですね。
はい。
あ、すごい。どんな感じの内容だったんですか？
その日に起こった出来事とかを、その会話形式で楽しく喋りながらみんなに伝えるみたいな形で、
あ、すごいですね。だから今こんなに上手におしゃべりができてるんですね。そうなんですか。佐藤さんは放送局以外にも部活動をされていると聞いたんですが、吹奏楽部ですよね。
はい、
はい、どんな活動をしてるんですか？
はい、今週の水曜日にある70周年の記念行事での演奏があるので、
はい、
それに向けて吹奏楽部全員が今必死に練習を頑張っています。
あ、そうなんですか。ちなみに佐藤さんはどの楽器をされてるんですか？
打楽器を担当しています。
パーカッションってやつですね。
はい。
あー、すごい。どんなことをしてるんですか？あんまり私パーカッションってイメージが湧かないんですけど、すごい動き回ってるイメージがあるんですが、うん、あんまり
打楽器なんで、うん、時々そのドラムをやらせていただくことが。
あ、すごい。ドラムを。すごいですね。女の子でドラムってすごいかっこいいですね。なるほど。70周年の記念行事に向けて今は猛練習をされてるんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ではそれではとまた佐藤さんに質問なんですが、衣笠中学校で起こったニュースを紹介してもらえますか？
はい。衣笠中学校の文化祭では展示の部と舞台の部があります。展示の部では生徒が作り上げた個人作品や学年作品などを鑑賞します。今年は新たな試みとして体育館には花火をテーマにした作品が展示されました。舞台の部では各学年による劇や美術工芸部のビデオ、吹奏楽部の演奏、生徒会を中心として作成したミュージックビデオの披露が行われました。また今年度は3年生全員のダンスパフォーマンスが行われ、いつも以上に文化祭が盛り上がりました。
文化祭ですか。文化祭は何月にされたんですか？
9月の、
うん、去年の9月に文化祭されたんですね。その新たな試みとして体育館に花火をテーマにした作品が展示されたというふうに、ね、先ほどおっしゃってましたけど、それはどんな感じの作品なんですか？林くん、わかりますか？どんな作品か。
作品名は、
はい、
渡月橋と花火というもので、
はあ、
渡月橋の上に大きな綺麗な花火が描かれています、
うん、へえ。それは紙で作られた作品なんですかね？
はい、そうです。
そうなんですか。へー、どのぐらいの大きさなんですか？
とても大きく、
うん、
考えることのできないぐらい大きいです。
考えることのできないぐらい大きい。すごい、2人とも笑ってるけど、どんな大きさだったかちょっと具体的に説明できる？
高さは5メートルぐらい。
あ、5メートル。わあ。
横幅が17メートルぐらい、
うん、そんなに大きい作品を2年生のみんなで力を合わせて作ったんですね。
はい。
すごいですね。制作期間はどれぐらいだったんですか？1ヶ月。
だいたい1ヶ月だと思います。
あ、すごいですね。文化祭のためにでもそれぐらいね。だって17メートルと5メートルの作品1ヶ月で作れるって相当すごいですね。皆さん力を合わせられたんですね。とそれでは、林さん、とこの地域の魅力や中学校の周辺の魅力なんかを教えていただけますか？
はい、僕からは北野天満宮について説明させてもらいます。
はい。
祀られているのは平安時代に学問の最高位となられた菅原の道真公です。
うん。
学問の神様の恩恵を受けるべく毎年多くの参拝者が合格祈願のために訪れます。毎月25日には道真公にちなんで天神さんの宴美が行われています。
うん。
また道真公は梅をこよなく愛しており、梅に関わる俳句を残しておられます。そんな北野天満宮の梅はとても有名です。その他にも校区内には金閣寺や平野神社、わら天神などの多くの観光名所があります。
あ、たくさん本当に観光名所ありますよね。でもその中でやっぱり北野天満宮ってとっても有名ですけど、何か林さんは北野天満宮に思い出なんかはあったりしますか？
はい、去年の今頃、
はい、
おじいちゃんとおばあちゃんと綺麗な梅を見ながら、
うん、
世間話をしながら歩いていました。
散歩をしたんですか？
はい、 僕にとっては、うん、とてもいい思い出です。
あ、いいですね。おじいちゃんおばあちゃんと一緒に綺麗な梅を見ながら、
はい、
どんなお話をしたんですかその時は。
僕の小さい頃のお話をしていました。
いいですね。やっぱりおじいちゃんおばあちゃんってね、こう大きくなってもね、昔の話とかいろいろ思い出して話してくれますもんね。
はい、そうですね。
なるほど。北野天満宮のあの25日の毎月やってる縁日は行かれたことはありますか？
僕はその日に行ったので、
あ、
リンゴ飴なんかを食べました。
あ、いいですね。リンゴ飴、大きいやつですか？
はい。
あ、羨ましいな。美味しかったですか？
とても美味しかったです。
あ、よかったです。そうなんですね。あのすごいね、観光名所とかそういう寺社仏閣本当に多いと思いますけど、何かこう他にもいろいろとこの衣笠中学校の皆さんが行かれるような場所ってどんなところかなって気になるんですけど、例えば富山さんはどこか行かれるところはありますか？
衣笠小学校の真ん前にある、うん、スーパーカラオケという、
ああ
スパカラというカラオケに友達とよく行ってます。
うんうんうん、そうなんですか。私もあそこ使ったことありますよ。ちなみにそのスーパーカラオケどんな曲歌うんですか、カラオケ行った時は。
カンの愛は勝つとか、
うん、あ、いい曲ですね。もう行ったら毎回歌ったりするんですか？
最近、うん、そう、愛は勝つっていう曲を、うん、自分の好きな歌手の人がカバーをしていて、
うん、
それを聞いてその愛は勝つの曲にハマって、うん、あ、自分も歌ってみようと思って。
いいですね。あ、でもすごいいい声してるから、ちょっと今度その声聞いてみたいな。そっか、カラオケによく行かれるんですね。佐藤さんは何か今ハマっていることがあるっていう風に聞いたんですけど。
はい、朝読書の時間に、
うんうん、
その自分が今お気に入りの小説があって、
はい、うん、
それを読んでいます。
あ、そうなんですか。それはどんな小説か聞いてもいいですか？
レッドっていう題名の警察小説です。うん、はい、
警察小説なんですね。面白そうですね。それシリーズなんですかね？
はい、今3巻まで出ています。
うん、あら、3巻ですか。あ、ちょっと私も読んでみようかな。特におすすめの巻とかありますか？
もうすべてがいいところだと思います。
わかりました。
すごく細かいアクションとか描かれていて、私はそこにハマりました。
うん、そうなんですか。ありがとうございます。レッドですね。ちょっと私も読んでみようと思います。ありがとうございます。それでは、最後に参加した感想やリスナーさんへ何か一言お願いできますか？
はい、このラジオの放送で衣笠中学校や衣笠中学校の地域の魅力をたくさんの人に伝わったら嬉しいです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。では佐藤さん、お願いします。
はい、初めの方はすごく緊張したんですけど、うん、でも後々なんかすごい楽しくなって、すごい楽しい気持ちでラジオをすることができました。貴重な体験をありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。それでは最後に生徒会長の林さん、お願いします。
はい、僕はリスナーの皆さんにどのように話せばうまく伝わるかを考えながら話をしました。衣笠中学校について知ってもらえると嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。すごく上手に説明できてたと思います。それでは皆さん、本当に今日はありがとうございました。と、中学生の力、今回の担当は衣笠中学校の放送局部長の富山優里さん、放送局の佐藤真央さん、生徒会長の林優里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。